3人の博士たちはイエス様のもとに向かおうとしていた。しかしヘロデ王、またイスラエルの人たち、その人たちは向かおうとしない。そのことを知っただけで不安を抱いた。この違いであります。このヘロデ王、またエルサレムの人々、イエス様がお生まれになったということを知っただけで不安を抱いている。その姿に見ることができるのは自らのいる場所、自らの立場、そこから離れようとしない、そこにとどまり続けたい、こういう思いから不安を抱いたのではないか。ヘロデ王はあくまでも王としての立場を守り、そこにとどまろうとしている。エルサレムの人々も同じです。新しい王が誕生することによって日々の生活のいろいろが変わってしまうんではないか、また生活の中でいろいろ脅かされるようなことが起こるのではないか。特にこのヘロデ王というのは非常に残忍な王様であったと言われています。もしその王が怒りを覚えたならば、私たちの生活はどうなってしまうのか、そのような恐れ不安もあったかもしれない。それぞれがいわば人生の道、その時に置かれていたその人生の道から離れたくない、違う方向に向かう道を示されてもそこに向かおうとしない、こういう人たちの姿をそこに見るのです。3人の占星術の学者、3人の博士たちもヘロデ王やエルサレムの人々と同じように人生の道の途上にあったことでしょう。それはユダヤから遠く離れた異邦人の国で、星占いや魔術、夢解釈などで人の運命や世の中の動きを人々に伝えることを生業として生きる道です。しかしユダヤ人の王としてお生まれになった方の星を見て、その道から離れて旅立った。その星が3人の博士たちに行き先を、目的地を示した。それに3人の博士は従ったのです。そして星に導かれるままに進み出た3人の博士たちはユダヤ人の王としてお生まれになった方、すなわち創造主なる神の一人子、救い主メシアとしてこの世にお生まれになったイエス様に出会い、ひれ伏して幼子を拝み、黄金乳香没薬を贈り物として捧げたんです。イエス様を、救い主キリストを礼拝し、持てる精一杯のものを捧げたのです。そしてこの3人の博士たちは自分たちの国へ帰っていくわけですが、聖書には別の道を通って帰っていったとこうある。別の道を通って帰っていった。私のような方向音痴の者は一回覚えた道に執着します。追っかなくて違う道行けないんですね。やっぱり来たらその通りの道を帰ればもう安心ですから、そういう思いがあるんですね。別の道を通って帰る。これに直接かかっている、つまり別の道を通ってというこの言葉に直接かかっているのは、ヘロデのところへ帰るなという夢のお告げです。ヘロデのもとへ帰るなというこの夢のお告げ、この夢のお告げがなければ3人の博士たちは帰り道の途上で ヘロデ王のところへ行って、ユダヤ人の王としてお生まれになった方を見つけましたと報告しなければならなかった。ヘロデ王はその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと、こういうふうに3人の博士たちに命じていたわけでありますから、だから夢でのお告げがなければ、この3人の博士たちはですね、ヘロデ王のところに行ってた。しかし夢でのお告げはその命令に従うことはないというものです。行くなということなんです。このクリスマスの出来事で夢でのお告げと言いますと、やはりヨセフにイエス様の誕生が告げられた場面も思い起こします。主の天使が夢で現れていった、恐れず妻マリアを迎え入れなさいと、このことを思いますと、ここで言うこの夢でのお告げというのも、やはりこの天使によって、神様の使いによって伝えられた神様のお告げでありましょう。ヘロデのところへ帰るなということは、この世における権力の言いなりになること、言いなりになるなと、その必要はないのだということです。そういう生き方ではなくて別の生き方がある。3人の博士たちはそのお告げに従って別の道を通って自分たちの国へ帰っていったと。自分たちの国というのは、先に申しました通り東の国です。東方の東の国です。星占い、山術などが盛んに行われている異邦人の国です。結局そこには帰っていくんです。来たところにそこには帰っていくんです。しかし別の道を通って帰っていく。この世における権力の言いなりになるのではなくて、神様のお告げに聞き従う者として自分たちの国へ帰っていく。そこにユダヤ人の王としてお生まれになった方、創造主なる神の一人子、救い主メシアとしてこの世にお生まれになったイエス様に出会い、ひれ伏し礼拝し、精一杯の宝物を捧げた者としての姿を見るのであります。この3人の博士の箇所が証ししているのは、クリスマスの出来事がこのことによって世界中に知らされていった、この事実であります。異邦人であるこの3人の博士たちに、3人の博士たちがイエス様のもとに導かれ、そして別の道を通ってまた自分たちの国に帰っていく、大きく生き方を変えられて、そして自分たちの国に帰っていく、その事実であります。そこには繰り返しになりますが、イエス様と出会うことによって別の道というものを示され、その道に従って生きようとするそのものの姿というものがあります。クリスマスの恵みというのは、異邦人であってもその者たちに歩むべき道を示して、その道へと導き、そして目的地へと向かわせる、クリスマスの恵みというものがそこにある。ヘロデ王やエルサレムの人たちの姿に見るように、自分で決めた道、あるいは誰かに何かに決められた道、あるいはこの世の常識という道、その道から離れて別の道を行くというのは、誰であっても不安を覚えるものであります。しかしその別の道へと神様は導いてくださる。神様が示してくださる別の道、そしてそこにはちゃんと目的地が神様によって定められているのだ。そうでなければ、このクリスマスの出来事というものが 異邦人たち、世界の人たちに伝えられることはなかった。この3人の博士たちはまさに自らの歩んでいた道から離れて別の道を生きるようになった。最初にカーナビゲーションのお話をしましたけど、本当に私たちは定められたもの、決められたところに従っていく、そこに本当に安心感を抱くものであります。こうであれさえすれば大丈夫だ、このことでもう大丈夫なんだ。しかしその思い通りに行くことの方が少ない。ともすればしょっちゅうそういう道から外れてしまうことがある。その時にうろたえてしまう。私自身もそうであります。しかし道をそれたとしても、ちゃんと別の道がある、ちゃんと目的地は定められている。それは神様に従う道であります。神様が示してくださる道に、また神様が定めてくださる目的に向かっていく道であります。この世に習うのではなく、神を知る者として、イエス様を知る者として生きる道、その道が私たちには示されている。何度道を間違ったとしても、必ずやその道に繰り返し引き戻してくださり、そして 目的地へと導いてくださる。今日の御言葉、そのことを私たちに示しているのではないか。今日最初に読まれました招きの言葉、もう一度読みます。主よ、あなたの道をお教えください。私はあなたの誠の中を歩みます。皆を恐れ敬うことができるように、一筋の心を私たちにお与えください。あなたの道をお教えください。常に私たちは神様から示される道を尋ね求め、その道を歩み続けようとするものであります。この一年の教会の歩みもそうであったに違いない。そしてまた新しい一年の歩みも、あなたの道、つまり神様の道に従って歩むことができますように、皆を恐れ敬うことができますように、一筋の心を私に、私たちにお与えください。クリスマスの恵みの中でそのことを改めて示される思いがいたします。祈ります。